皆さんおはようございます。9月19日のシース礼拝の説教、これから始めさせていただきたいと思います。9月の20日にはですね、ちょうど敬老の日と言われておりますが、私たちの教会ではですね、その前後の日曜日にですね、長寿祝福式を行うことになっております。残念ながら今年は、コロナウイルス感染の、収束を願ってですね、自粛中でありますのでですね、今日はそのことも、本当は、祝福を皆さんと共に、したい時だったわけですけども、残念ながらそれも、叶わないことになりました。今日皆さんのお手元にはですね、その敬老の日についてということで、私がですね、あの敬老の日の、聖書に、基づいてですね、敬老ということの意味について、書かさせていただいておりますのでですね、それも、参考にしながらお読みいただきたいと思います。そしてまた、修法のですね、一番下になりますが、式次第の、礼拝順序一番下のところにですね、長寿祝福式と、書いてございます。そこで、いつも賛美してます151番ですね、あるいは、聖書を、イザヤ書46章3節から4節、そしてペトロの手紙の1章3節から9節をですね、ここに記しましたけどもですね、皆さんぜひですね、ここも合わせて、ですね、賛美して、そして、敬老のご長寿の皆さんを覚えてですね、お祈りをしていただければ嬉しく思います。私たちの教会はですね、本当に77名の厳重倍賛会員がいらっしゃるんですが、そのうち実に25名の方が、77歳以上であります。従います、約3分の1が の方がですね、すで、に77歳におなりになった、喜寿を迎えた方々、喜寿以上の皆さんですね、本当に、ですね、やがてもう白寿にならない、難難とする方々もいらっしゃるわけであります。本当に恵みのうちにですね、私たちはあるなと思います。長い間、教会を支えてきてくださった皆さんもですね、本当にますますお元気でですね、お過ごしいただきたいと願っております。さて、今朝はですね、与えられた聖書からですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日はそのエフェソの信徒への手紙の5章1節から5節が与えられております。この小アジア、現在のこのトルコのですね、地中海、ほぼエーゲ海に近いところですね、に面したこのエフェソという場所がありますが、そこの教会にですね、の信徒に宛てた手紙の、一節であるわけです。このパウロはですね、本当に文字通り命がけで地中海の沿岸の各地をですね、伝道旅行しまして、当時のこのギリシャ文化とですね、ローマ文化がこう交流する地、本当にこの、都市的にはですね、繁栄した町であったと、そういう港湾都市でもあった、そのエフェソを訪れましてですね、3年間ほどその滞在したと使徒行録ではですね、記されております。で、このパウロはですね、エフェソにこの教会を作りました。 開拓伝道したわけですね。そして3年経ちまして、その教会を弟子のですね、テモテですね、に託しまして、ギリシャとか他の地域へのですね、マケドニアでしょうかね、の地域の方へ伝道に、旅立っていきましたですね。このテモテへの手紙の1、2というのがありますけども、その時も皆さんにもお話をしていると思いますけどですね、本当にこのテモテですね、いや、あるいは使徒たちの、あるいは信徒の皆さんの顔を思い浮かべながらですね、この手紙が書かれたものと思うんですけどもですね、そういう思いをですね、思いながらです、私たちは今ですね、一人一人にこの、当てられたこのパウロからの手紙としてですね、これを受け取って、心しながらですね、この読んでまいりたいと思います。まずですね、5章の1節ですけども、あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい、このように記されております。この習うものという言葉ですが、英語の聖書を見ますと、この習うものっていうのはイミティーターとあります。イミティーターですね、真似する人という意味ですね。私たちはすぐにですね、イミテーションというね、言葉をこう思い出します。まあ、模倣とか真似るとかね、模造品、偽物なんていう言葉を連想します。よく素敵な石ね、なんて言って、いや、イミテーションよって言っていうようなことをよく言いますけどですね、そのなんかこうですね、まあ本当に真似をする、習うという意味があるわけなんですね。パウロはたびたびこの真似をするもの、その習うものっていうのはですね、ミメーテスという言葉を使ってです、ミメーテスですね、という言葉を使ってるんですね。そのまあいろんな人のこう人と人との出会いますけども、いろんな特徴があるですね、そういうものをですね、真似るですね、よくコメディアンなんかもですね、よくいろいろ真似たりなんかして、笑いを誘ったりしてますよね。そのそういう態度を見たりですね、あるいは声を真似るとかね、こともあります。あるいはその、模範的なこの人の生き方とかね、その人全体から見習って真似るということだ、そういう意味があると思うんですね。この世の中にはいろんな職業や仕事がありますけども、教育の世界でもそうですしですね、どの世界でもやはりですね、このお師匠さんから、あるいは親方からですね、弟子にこう、あるいは先生から生徒に、あるいは先輩から後輩にとですね、この技術とか技、あるいは考え方ですね、思想なんかが伝われていくわけなんですが、子供が育つのもそうですが、まず親の真似をして、その言葉や生活習慣を身につけていくわけであります。この弟子とか生徒とっていうのは本当徹底的に基礎が教えられますけども、そのためにはまずこの師匠とか先生の真似をする、 繰り返し習うものとなることが求められています。まあ、徒弟制度なんてこともありますけどもね、本当に、大事なことだと思います。時代がこの変わってきてもですね、あらゆる分野でですね、真似る、習うという方法でこう伝統とか生活の様式とか価値観とか文化が受け継がれていくんじゃないんでしょうか。まあ例えば落語なんかもそうですね。落語でこうお師匠さんのもとに行きますとですね、まずその弟子入りしてからですね、落語を教えてもらうまで一生懸命に、まあ、下積み生活をして、そしてお師匠さんの落語を聞きながらですね、その落語ということを学んでいくわけですね。私なんかも本当に音楽の世界を経験しましたけども、本当に声楽家っていうのは、先生の声の出し方ですね、姿勢からですね、あらゆるものを真似るわけなんですね。で、声の出し方はこうだと、どうしたらそういう声が出るのかと、それに一生懸命近づけようと努力するんですね。まさにまずはですね、真似るということで何回も何回も訓練して繰り返し繰り返し習って教えていただくと。ピアノなんかもそうですよね、オルガンもそうですよ。本当にね、皆さん、本当に精進しておられます。まあ講談のお花のもそうですね、まずはこう見て、お師匠さんが生けるのを見て、そしてそれをまた真似ていくということがとても大事なようです。この宗教の世界のこの信仰生活でもですね、同じようにこの信仰そのものがですね、礼拝とか生活習慣が受け継がれていくわけであります。日曜日の10時半までには教会に行って、教会堂の礼拝堂に入って礼拝が始まるのを待つですね。少なくとも礼拝始まる10分前には着席して礼拝への心を整えよう、そういうことを私なんかも若い時から教えていただきましたので、身なりを整えて、先週もお話ししましたけども、小綺麗に小ざっぱりとした姿勢で神様の前に出る、そういうふさわしい身なりを整えて出なさい。非常にですね、私は若い時牧師から仕込まれまして、そういうですね、生活習慣が受け継いでいっていくわけです。厳しいその修行生活になる場合もあります。本当にですね、神学の勉強することによってですね、この礼拝生活を守ることによってですね、さまざまな場でこれが行われていくわけです。キリストの教会のですね、本当にこの2000年余りの歴史を振り返りましても、そのことはわかるわけであります。私はですね、この頃この教会においてこの良い慣例が失われてきて、その結果いろいろな初歩的な問題がね、起こっているような気がするんですよ。少なくとも礼拝の前に、10分前ぐらい前にはいつも座っているという習慣を身につけなきゃいけない、まあ遅れても構わないわという生活でずっとやってきてしまっている人もいます。それはそれです。でもしかしやはりは良い習慣っていうのが身につけていかなければならない、と自分の生活というものが崩れていくんですね。あるいはそのことが教会全体に良い感化というものが失われていくわけですよ。後から来た人が、あ、 このぐらいのことでいいんだというものになってしまう。そうすると教会というものがですね、あるべき姿というものが失われていってしまうんですよ。それはやっぱりね、私たちは気をつけていなきゃいけないと思います。さて、この新約聖書のですね、にはですね、この習うものという言葉がよく使われますが、この習うものになりなさいという時ですね、誰に習いなさいと言ってるんでしょうか。今日のですね、この聖書エフェソ5章1節では、神に習うものとなりなさいと言っております。ローマの信徒への手紙の15章5節ではですね、忍耐と慰めの源である神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ、声を揃えて、私たちの主イエスキリストの神であり父である方を称えさせてくださいますようにと言います。ここではキリストイエスに倣ってとあります。またですね、コリントの信徒への手紙の第一の手紙ですね、4章16節ではですね、こう言ってます。そこであなた方に勧めます、私に習うものになりなさいと言います。でまたその同じ手紙の11章1節ではですね、私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさいと言ってます。私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさいです。でさらにですね、テサロニケの信徒への手紙の第1の手紙ですね、で2章の14節でこう言ってます。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちから苦しめられたように、あなた方もまた同胞から苦しめられたからですと言います。このパウロの手紙にはですね、神に習うものとなりなさい、イエス・キリストに習うものとなりなさい、私に習うものになりなさい、そして神の諸教会に習うものとなりなさいと、4通りのですね、習うものが記されております。神、イエス・キリスト、パウロ、教会、どれに習えと言うんでしょうか。神様は全ての源です。力があり、忍耐し、愛、こういったものなど、あらゆるものの源なんだ。神様は人を神様の形に似せてですね、お作りになりました。全知全能の神に習うものにはなれませんけども、神様の忍耐、神様の愛、神様のお許しにおいてですね、その大きさ、深さ、高さ、そういうものに習うものになることができるんです。主イエスキリストは神の御子です。人の姿を取られたその生涯においてですね、終始徹底的に神に習う方でありました。したがってキリストに習うものはですね、神に習うものと同じです。地中海のですね、沿岸の諸国への伝道旅行にパウロは出かけまして、数知れない迫害を受けました。旅行中の災難にあって何度も死ぬ思いをしました。その姿はですね、主イエスキリストの受難に習うものでした。この最後に、神の諸教会に習うものになりましたと、教会に習うものとなったこのテサロニケの教会をですね、褒めているんです。それはですね、 ユダヤにある教会、クリスチャンが同胞ユダヤ人たちから迫害を受け苦しめられたように、あなた方もまたギリシャにいるユダヤ人同胞から苦しめられたからですと言ってます。教会の内部に抱えてます諸問題、教会の外の世界との間にあるですね諸問題、それらの苦難と戦っている教会のこの姿を見まして、ユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりましたと、やっと一人前の教会になったと褒めているわけであります。パウロの言うですね、習うものになりなさいという勧告にですね耳を傾けてきましたけども、それではですね、私たちがこの習うものとなるためにはですね、私たちは具体的にどのようにこの実行していったらよいのか、生きていったらいいんでしょうか。五章のですねこの四節に、こうあります。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさいとあります。キリストに習うものとしての最もふさわしい生き方は、キリストの恵みをいつも感謝して生きるということなんです。パウロが感謝を表しなさいとここで言っているのはとても大切なことであります。本当にね、この感謝の思いを持つということは、へりくだって生きるということなんですよ。すべてのことでありがたいという思いを持ってないと、本当にですね、その人は惨めな人生になっていってしまう。神様への感謝を欠く人間はですね、傲慢で、人に厳しく、自分に甘いところがどうしても出てくる。感謝の裏にはですね、罪の深い自覚をですね、必要としてるんですよ。自分はこれでいいんだと思って傲慢になっちゃってると、人への愛とか、人への思いっていうのはなかなかできなくなってくるんだ。本当に自分の罪を、キリストの十字架からですね、知る者はですね、罪ないキリストの血を必要とするほどに、自分の罪は重いのに、その罪が許されていることを深くですね、感謝するものとなるんですよ。その感謝の思いからですね、自分だけじゃなくて、人を見るとき、人を許して思いやる心が育つんじゃないんでしょうか。本当にね、思いやりがないと思うときってありますよね。なんでそんなことが言えるんだと。傲慢になってですね、今日あるのは本当に神様の恵みであって、また兄弟姉妹の愛があるから、いられるわけなんですよ。その感謝の思いが持ってないと、人へのですね、そういう思いやりとかですね、そういう心が育っていかないんです。本当に今私たちに必要なのは、このキリストの恵みに感謝して生きることなんですよ。それがまたキリストに本当に習う信仰をですね、育むことになるんですよ。そして五節ですですね、こう言ってます。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさいと書いてありますね。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なものはですね、偶像礼拝者だと言ってるんです。 人の手で作られた偶像を拝むだけものだけが偶像礼拝者じゃないんですよ。結局は私たちが自分の生きるために身を委ねている対象はですね、私たちの心を支配する、私たちはそれを憧れて崇拝しているものになってしまっているんです。その事実を認めるならですね、パウロのこの言葉に納得できるでしょう。本当にですね、自分だけがですね、自分が生きるためにこうありたいと思う、憎み争いを起こす家族がどうしてもそうですよね。そういうことが起きてしまう、そういう事実を認めるならばですね、それはそういうことを認めるならばですね、本当に偶像礼拝者になってしまうんですよ。パウロはですね、偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできませんと、偶像礼拝者はこのことをよく分けまえなさいと述べているんですよ。愛の実践、愛の国をですね、作ることはできないです。みだらで汚れて貪欲で、これらの生活とキリストの福音とは共存できない。本当に貪欲な人って言いますよ。もう本当にね、どこまでもひねくれてしまう。自分の利益のためならばどんなことをやってもいいんだというような、親兄弟とも戦うような人っているわけですよ。やっぱりね、そういう人っていうのはね、本当に幸せな生き方になってませんね。本当に見てますと、本当になぜ自分だけがこんな目に遭うんだってそういう方おっしゃるんですけども、そうじゃないです。やっぱり全てはね、自分に返ってくるんですよ。これはね、厳しい、本当に現実だと思います。強欲で人の幸せを顧みない、家族の幸せをも思わない、親を親とも思わない。今日は敬老の日ですから、聖書にお話をしました。父母を敬えと、まずその聖書はそこから始まるんですよ。父母も敬えないような生き方をしてたら、やはり幸せにはなれない。どうも見てますとそうですよ。親が悪いからね、だから自分はこうなんだ、自分は寂しい生活をしてるんだと、こういうことをよく聞くんですけども、そうじゃないですよ。やっぱり親は親た、仮にですよ、親は親足らずとも子は子たれという、この言葉があります。どんな親でもありますが、いろんなことがありますよ。それを責めちゃいけない。親は親なんです、子は子なんです。子たれという、子供たれという、自分がどう幸せになっていったらいいのかっていうことを考えなきゃいけないんですよ。本当にね、偶像の神様は誠の神と異なる存在です。異なる神は救いをもたらさないんですよ。破滅をもたらしてきます。ある家族、ご家族、ある家族の話を聞きました。親、子供たち、みんな晩年になって病気になってきてしまった。さてこれからどうしたらいいんだ。やはり自分が親不孝したからなという方もおられるんです。そういうふうにおっしゃる方いらっしゃるんですが、やはりもうその時点では間に合わないということもあるんですよ。お子さんたちが 40、50になって病になる、自分も病になる。やっぱり自分の人生を振り返るとまずかったかなという声を聞くこともある。やはりね、私は思うんですけども、キリストに習わない、感謝の心を持てないような、親を親とも思わない、親に感謝の思いを持たない、そこにはね、誠の救いはないんですよ。キリストと神との国をですね、受け継ぐことができるのは、キリストと神様の言葉に聞いて従うものなんです。使徒言行録の、30章もですね、失礼、使徒言行録20章の32節にはですね、こういう言葉があります。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのですと記されています。パウロはエフェソの長老たちを集めてですね、その告別説教をした時の言葉です。パウロはそのことを思い起こすようにと、この勧告をしているわけであります。神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねますと、この言葉はあなた方を作り上げるんだ、聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるんだと言っている。日々の生活の中でですね、迷うこと、悩むことが多々あります。そのような時ですね、冒頭にお話ししましたように、子供はまず親の真似をして言葉や生活習慣を身につけますとお話ししましたが、やはり主イエスの真似をしてみてはどうでしょうか。あるいはこのパウロの真似をしてみたらどうでしょうか。このような時ですね、人生いろんな時に遭遇しますが、そのような時ですね、神様ならどちらを喜ばれるんだろうか、あるいは主イエスキリストならどうなさるんだろうか、あの使徒パウロなら何と言うだろうかと、この日常生活の中でですね、またいろいろな問題に直面した時にですね、ちょっとそこで間を置くこと、立ち止まって考えることにしてみることが大事じゃないでしょうか。その間を置くということによって、人生思わぬ方向に転換をしていくということがいくらでもあると思うんです。カーネギーの道は開けるという本、よく私はご紹介しますけども、鉄鋼王になった方が本当に一文無しになった方でしたけども、人生どうしようかと思った時、ふと信号待ちをしている時に、車椅子の方が上から見上げて、下から見上げて、おはようございますと声をかけてもらったと、にっこりと笑った笑顔、それを見た時に、その方はよし、もう一回やろうという思いになったというんですよ。それから一生懸命にまた歩み始めて、立派な会社の作り上げていったというエピソードが載っておりました。ちょっとした間に、そこの境目ですよ。捨て橋になってしまうのか、そこで待てよと、ここでどうしたらいいか、その間を置いたことによって、その人はもしやってよし、やってみようという思いになったという、そこなんですよ。神様はどうしたら喜ばれるのかな、 イエス様ならどうなさるかな、あのパウロさんならどうこういう時に言ってくれるのかなと考えてみることでしょうね。そして一つの結論が出たら勇気を持って忍耐してそれを実行していくことです。勇気です。よしやってみようという勇気ですよ。やってみたけども苦しいや、それで終わっちゃったらもう終わりですよ。苦しいけどもそこで我慢をする、そしてそれを実行することなんですよ。そのようにしていかないと人生立ち上げていけないんですよ。それがキリストに習うものとなる、キリストに習うものとして生きることだと私は思うんです。キリストに習うものになりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。ともしますと、本当に傲慢になりがちな、偶像礼拝者になりがちな私たちです。そしてさまよい歩いてしまうような愚かなことを繰り返す私たちであります。どうか神様、そのような時主イエスキリストならどうされるだろうか、パウロならば何と言うだろうかと常に冷静な心を持って忍耐して神様に習って、主イエスキリストに習って歩んでいくことができますように、どうか私たちを守り導いてください。この時を感謝し、この祈り主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。